世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
観音ミュージアムに行きたい池田です。よろしくお願いします。
あ、懐かしい感じですね。よろしくお願いいたします。世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いいたします。はい、
さあそれでは
観音ミュージアムについては特にいいですか。
いや、いいですかって興味あったら聞いてもらっていいですけど、
順番にこういろいろ言わなきゃいけないことをまず先に言ってから触れようかなと。
とにかく岩崎さんのその義務感っていうの、なんていうか自分の心なしで必要だからしょうがなくやってますみたいな感じをすごくこう いちいち出すじゃん。
すみません、僕のために必要じゃなくて番組のために世の中全部種にしよう、種なじっていう説明が必要だ。
番組はそうなんだよ、はい、でもそのことをリスナーに悟られてダメです、
はい。リスナーは分かんないです。
だからリスナーに悟られないように、はい、まるで岩崎さんの興味ある風に俺に聞くっていう体をちゃんと守んないと。
あ、なるほど。
え、なんすかさっきのちょっと気になるじゃないですかで、
こう触れないと正直な気持ちが出ちゃった。
そうですね、はい、そっか。なので話しませんということでいきましょうでは、
はい、
予定を、はい、チェックしていきましょう。今週
の、ね、2月の5日からですかね、
はいはい、今週の予定と、注目のイベントね、
はい、
おすすめのイベントをご紹介します。
お願いいたします、
は
い。
まず2月5日ですね、うん、今日収録日ですが、はい、中華圏の春節旧正月ですね。
なるほど。じゃあ今中国の観光客の方が結構日本にも来てるかもしれない、
は
い、
どうちょっとなんか僕あんまり分かってないんですけど、はい、調べたら分かると思うけど、
はい、お休みなんじゃないんですか。
お休みだけど海外行く人のが多いのかな。や
っぱもういるんじゃないですか。
爆竹ずっと鳴らしてんじゃないの
あの竜みたいなのね。僕一回あの中華街の春節、あの、はい、横浜かなのやつは行ったことがあって、うんうんうん、すごいもうどんちゃんどんちゃん祭り騒ぎですよ。
なんかいいよね、こうやっぱこう、うん、よく全く意味が分かんないけど、
はい、
ああいうイベント。
でもこの前も2月3日にね、日本だったら豆まき、節分の豆まきとかで、僕も4年ぐらい前かな、うん、成田山の節分って一番日本で大きいやつとか行きましたけど、はいはい、まあ祝祭感があふれてていいですよ、やっぱり。
本当に謎だよね。
謎？
いや、節分ってさ、
はい、
謎じゃない。
あ、まあまあまあ、
まあ、記載だよ、記載
いや、本当にさ、いやでも、マットじゃないですか、うん、結構マット、日本の祭りの中では
一滴まずここ来いよみたいな。
いやいや、日本の祭りの中ではマットの方じゃないですか。鬼に向けて豆をまいて、うん、
いやいや
鬼を退治する
っていう、ま、豆をまくってなんだよ
食べれるし
いやいや、倒すために投げてんだよ豆じゃねえだろ
いやいやいや、それはだって銃器とか鈍器とか持ってきたら危ないじゃないですか。鬼死んじゃうから。
だんだん進歩していけばさ、
はい、
だって恵方巻きだってあれだよ、はい、本来だったらこうさ、はい、正しい具とかあるのに、
まあ、さ、まあ恵方巻きもあれ風俗街のやつじゃないですか。
風俗街、
女郎街のやつですよあれ。
急に
元々
急に情報ぶっ込んで、その前に関西で広まってたっていう情報を挟まないと、う
ん、関西の女郎街から生まれてますよねあれ。
いや知らない、それは一般的に、はい、そこをグッと広げちゃっていいもんなの、う
ん、なんじゃないですか、きっと。
そこまで言ったらちゃんと言ってよ。どういうこと？
だからそういう食べる習慣をそこで、はい、もうこの行為ですよね、
はい、今
恵方巻きを、
恵方巻きを食べてジェスチャーしてますけど、
それが重なってっていうところから始まってるんで、
それが普通だって言っちゃうと。
で、結構最近なんですよね、あれね。
衝撃よ。いやでも関西では結構前からあったみたいよ、うんうん。全国的になったのが、まあ、ここでも5年、
コンビニ
が、ね、10年ぐらい
頑張って、昨日っていうか収録時点で2月3日過ぎた段階でコンビニ行ったら50円引きで売ってましたね。まだ、
う
ん、残ってます、残ってます
。スーパー行くとさ、恵方巻きしか売ってないんだよね。
え、どういうことですか？
普通のその稲荷寿司とかも、
あ、
全部恵方巻きになっちゃうんだって。
あ、稲荷寿司とかを恵方巻きと呼んで食べさせるんですか？
いやいや、違う置いてないってこと。
あ、こう変わるんですか。
そう。いや、あれも恵方巻きとは呼べない。
普段じゃ寿司食ってる人が恵方巻きで代替できるとスーパーは判断したってことなんですかね。
いや、代替してねってことだよね。
代替してねっていう、うん、だいぶ違いますけどね、いなり寿司を食う感じと恵方巻きを食べる感じね。
まあでも選択と集中っていうさ、アマゾン方式ですよ。
恵方巻き結構ふと今年食べました。恵方巻き、
いや全然
節分やんないんだもんな。節分やんないんだ
も
んな。
節分はやったよ。
お、豆麺を巻いた
こんな雑なのどうでもよくねさあ、そしてい
やいや、春節ってのはすごい祭りだったらしいですね、
はい。アメリカ大統領の一般教書演説が、
はい、
火曜日行われます。
トランプさん何を話すんですか ね、
ねえ、なんかでも面白いよね、こうどうなんだろう、なんか注目してる人っているのかな。
何を話すか、それはいっぱいいる
んです。安倍首相の話を聞いた。
何について。
その議会が始まる前に喋ってるじゃない。
はいはいはいはい、
方針演説みたいな、
うん、
聞きました。
聞いてないです
ね。そういうことよ。
でもそれし あのアメリカの大統領についてもトランプさんの支持層もいれば安倍さんの支持層もいるんで、うん、それぞれが聞いてるんじゃないですか。
あ、別に支持してなくたって聞くもんなんじゃないの。
そうなんですか。
だってどういうふうなことをやりたい、こういうことが気になってます、こういうことをやりたいんですっていうような話だからさ。
うんうんうんうん。ちなみに池田さんは安倍さんの聞いてどうなんですか。
いやもう別に本当に本当に次行きましょう。さあ、2月7日北方領土の日だそうです。は
い
は
い
は
い、今いろいろとロシアとね、ナイーブな話ですよね。
なんか理屈はよくわかんないんですけど、うん、北方領土って言うなっていう話があるんだよね。
ああ、なるほど。それは日本の領土なら日本のなんとか党だしってことですか。
そういう
ロシアのだったらロシアのなんとか党だし、
南の方領土ってことになるのかな、
ということになるのかな、うん、なるほどな。
なんかでも北方領土とかもそうだし、はい、なんかあの僕若い頃に、うん、子供の頃に、
はい、
中国残留孤児って知ってますか。
知ってます。
あのニュースがまあ結構定期的に流れてて、うん、名前をずっと読み上げるっていうのがあったんですけど、うん、知ってます。
なんか見たこと聞いたことある気がします。
普通にこうあれだよ、ゴールデンタイムとかの NHK とかでずっと人の名前を読んでるっていう、
うん、
そういうのがあって、
はいはいはい、
だからやっぱ戦争の名残っていうのはだんだんと今消えつつあるじゃない、うん
はいはい、
だから北方領土って何なんだよっていうさ、
うん、
印象の人も結構いるんじゃないかなと思うんですよね。
うーん、
やっぱだからこう、ね、世代が変わっていくと元の理由が体感できないままになっていくって、まあ、僕も当然知らないですけど、ね、北方領土解決も何もって感じもあるんですけれど、まあ、そんな一応日でございます、
はい、
さあそしてベルリン国際映画祭ね。
今年何が候補になったの。ベルリンはあんま聞かないな。
映画祭とかチェックするんですか。まあ、終わった後やっぱり見ちゃうのかな。
アカデミー賞はまあ事前にとかゴールデングローブはとかありますけど、うん、こういうのはやっぱ日本のものが出てこないと、うん、あまり国内でニュースにならないですもんね。
そうね、なんか映画祭って検索するとめちゃくちゃ出てくるよ、はい、今
ですよね。
そう、なんか日本でもやっぱ映画祭っていうのが増えてるのかな。なんかちょっとこうね、映画祭検索って横浜映画祭とかさ、
ネタ
もサンダンス映画祭だとか
さ。サンダンスはね、これは若手の登竜門で有名なやつですよね。
なんか日本人初の
そうそう、
We Are Little Zombies っていうのが、これは最近なんだよねきっとね。
この人前に そして彼女たちは金魚っていうのを撮ってて、短編で、もともと広告代理店の人かな確か。
ショートフィルム部門で、はい、撮ったんですね。日本初のグランプリだそうですよ、
う
ん、ね、
面白いそうですよ、
ね、なので、まあ、ちょっと映画祭こうでも映画に詳しい人はちゃんとまとめてるのかもしれないけどね、
うんうん、
すいません、
はい、
さあそして、2月10日は、アメリカのグラミー賞の受賞
式だそう
です。はい、まあ、なんかねこう賞が続いてますが、まあ、1年をまとめる時期なのかね。去年こうだったよみたいなね。
そうですね、12月までとかその審査時期があると思う、うん、審査対象時期か、ね、
はい、では、今週の気になるイベントいきましょう。
イベント、
はい、ね、ちょっと岩崎さんとお話ししたいんですけど、はい、映画がいくつか入れます。
はいはいはい、はい、
で最近ちょっとあの露出が多いのでいくつか挙げていきたいんですけど、まあ、アクアマンっていうね、
はいはいはい、
DC コミックで、はい、唯一生き残ったのかな、
はい、
わかんないですけど、
え、
いや、あのほらバットマン、スーパーマンがさ、
はい、
共にこう壮絶な戦死を遂げてはいないですけど
遂げてはいないですよ、まだ生きてます。
大変な状態じゃないですか。
まあまあまあ続けられるかどうかはね。
なんかスーパーマンはあの若い、バットマンは若い頃のやる、
はいはいはい、
ね、話も聞きます。
結構だってドラマも人気ありますからね、アメリカで DC コミック
なんか不思議だよね。ドラマの方は DC が強くて、はい、あのフラッシュとかね、
うん、
であのドラマになると急にマーベが弱いっていうか、う
ん、
すぐ終わっちゃうみたいな、
ね、
みたいなのありますらしいですけど、
アクアマンは
これ結構評価が高い。
あのワールドワイルドスピードの一番新しいやつ撮ったジェームズ・ワンか、
うん、
が監督していて、うん、アクションがとんでもないそうなので、
なんか、まあ、宇宙の、ね、うん、なんか物語っていうのはよくあります
ね。マーベルでもやってますね。
海の中で戦うっていうのはなんかそれが結構 ね手を返してなんかいろいろやってるんだろうから
新鮮ですよね。確かにね。
そして、まあ、エンタメだけでいうとそのシティハンターっていうね物語が久々
撮ってないから分かんないんだよな、シティハンターのあれって。
ああ
でもあれですよね、キャッツアイが出るんですよね今回ね。
そうだからそういう感じになるよね、うんうん、僕的には全くそういうのはない。
あ、そうなん、
まあ、北条司氏が
ユニバース、ま
あ、ユニバースといえば、うん、そういうことなんですけど、うん、やっぱねシティハンターもうめちゃくちゃこすられてるんですよ。もうだから
何回も
危ないデカと同じぐらい。
あ、そうなんだ。
再放送しまくられてるから。
再放送、なるほど。
だからみんな大好きシティハンター。まあでも一定の年以上の人なのかな。
なんか僕もちっちゃい頃に再放送でやってた記憶はありますけど、見てはいなかったですね。
結局ね。まあね、もう3枚目の男がまあその大事な時にはこう2枚目で。うんうん、
マッチョで
強いっていうね、うん、ことだったりして、なんかでも結構大変、子供の頃すごい壮絶な人生だったらしい。
彼は？
そう。
なんでしたっけ主人公？
サイバー寮。
サイバー寮。壮絶だったの？
そう、なんかね、海外でなんかこう紛争地域で戦い抜いたみたいな。
戦い強いんだ。
すごい、そうだ、すごいっていうのがあるんだって知らなかった。そう、ウィキペディア情報ですけど。
それは作品に描かれてなくて、なんですか、ファンの方が創作した
の？描かれてるんじゃないの？描かれてるの？俺も結局知らないっていうね
世代ではないですもんね、多分ね。
でもね、今見るとやっぱよくできてるよ。なんかサンライズっていう会社が作ったんですけど、
は
い、
マジンガーとかの会社でしょ。
マジンガンダムとか、
うん、ガンダムとか、
はい。そして仙骨っていうね、ガレッジセールゴリさんが本名で監督主演
で。ゴリさんって監督できるんですかね。
いや、わかんないけど、なんかこれあの噂だけですけど、めちゃくちゃ評価が高い、はい、送り人級だみたいな。送り人さんとか出て
る、ね、
普通の役者さんが普通に出てて、
うん、
でまあ、いわゆる笑いとかじゃ、まあ、その笑えるシーンはあるんだと思うんですけど、うん、ちょっとね、個人的にはささやか
に。これ別に吉本推しってわけじゃなくて、本当にゴリさんの作家性にってことなんですかね。じゃあね、
いや、わかんない。それはもちろん吉本絡んでると思いますけど、はい。さあ、そして、岩崎さんもお気に入りの21世紀の女の子も、
はいはいはいはい、
本上映される。
ようやくって感じですね。去年の東京国際映画祭で初めて見たんで、
うん
うん、もう2ヶ月3ヶ月経ってようやく。でもまだ劇場関数も少ないみたいなんでね、
うんうんうん、
どんどん増やせたらいいんじゃないかなと思いますけど、
はい。一言なんかおすすめの後押しする言葉としては何かありますか。
なんだろう、今現在の日本における、うん、映画作家、映像作家の最先端を見られる作品だと思います。
ほう、すごいね。
いろんな本当パターン、全然キャラクター登場人物も全キャラクターも全然違うし、
オムニバスみたいな
撮り方も違う。そうですね、15本かな、うん、8分ずつの15本のオムニバスだったりするので、うん、面白いと思います。あの、うん、そのショーケースとしてね、
うんうんうん。ありがとうございます。まあ、ちょっとね、気になる映画を挙げてみました。さあ、ではちょっとおすすめ弁当、じゃあ1個ずつぐらい挙げていきましょうかね。
はい、
はい。池田の方はですね、奇想の系譜展というですね、東京都美術館で行われる、うん、江戸絵画ミラクルワールドっていうね、これちょっと気になったのでご紹介します。1970年に刊行された、うん、奇想の系譜って本があるんですよ。
うんうんうん、
で、それのまあそれに基づく展示だそうなんですけど、
奇想ってのは奇想天外とかってことですかね。
そうだね、
なんか不思議な感じ、
ちょっとあの伝説的なものとか、
うん、
なんかちょっと奇妙な感じのものとかを、
はい、
ポスターとか見ると分かると思うんですけど、うん、なんかまあ鬼とか
想像上のものみたいな感じですかね。
そう、まあ、想像上とかね、まあ、ベースはあるんでしょうけど、
うん、
ちょっとこう、うん、まあ、そうね、奇想天外というふうな言い方にまとめるしかないのかな、
うんうんうん、
ちょっとなんかこの僕はあのみすず学園的な雰囲気をちょっと感じたりもする
んですけど、あ、本当ですね、で、まあ、右上のなんか男の子みたいなのが
立ってる
感じですかね。そうそうそ
う、なんかちょっとね、
卑弥呼っぽさね。
そのもちろんこう絵画的にはあの、ね、すごい価値があるものではあるんでしょうけど、はい、ちょっとなんかやりすぎじゃないみたいな。
あれなんかすごいインパクトあっていいですけどね、
う
ん、
面白いよね。なん
かパッと
笑っちゃう感じ
もあるので、
だからこう、まあ、伊藤若冲だっけ、
あ、なるほど、
有名な人ね、いますけど、まあ、そういう有名な人がやってる偉いっていうよりもちょっと笑っちゃう感じで楽しめるんじゃないかなと思います。
江戸のアバンギャルドって言ってるのいいですね、
ね、
うん、
はい、という形でございました、
はい。
さあ岩崎さん、
僕は1個、下北沢に、下北ウェーブ2019というですね、毎年今年3回目かなるんですけど、まあ、あの若手の、小劇場とかで、やっているような劇団を、3組ですかね集めて、それぞれの公演を見せるという企画が今週の2月6日水曜日から、日曜日までやってます、まあ日替わりで、2本ずつぐらいかな、作品を上映していて、まあ、去年とか今までにも出てきている劇団はもうすでに活躍しているというか、その多分選ばれた時点でそこまで知名ではなくても、ここで選ばれることによって、でそこでの評価を確固たるものにすることによって、あの羽ばたいてる、そうですね、いい返事とか有名とかね、スペースノットブランクとか今すごい活躍している劇団も出てきているので、今年行ってその小劇場とか演劇が好きな人はチェックすると良いんじゃないかなと思います、僕は3本とも見に行く予定です。
はい、ありがとうございます。
会場が小劇場楽園ってところですね。
はい、はい、他にもちょっとね、チェックしたいものに、チェックしていただきたいものについては、はい、ブログの方でご紹介したいと思います、
はい、
はい、ということで、今週1週間の予定、おすすめのイベントをお伝えしました、
はい
はい、お相手は池田と
岩崎でございました。
必ず、また来週、また明日。Thank you.